じゃあ今夜も大谷さんと片田さんお越しくださってますので、はい、ゆっくりお話聞いていきましょう、
はいはい、
まず乾杯、
はい、
乾杯、乾杯。本当ね、前回大谷さんのお話たっぷり聞かせてもらったんですけど、地元のお友達とかなんですか、片田さんとは。
ですね、出会いは、うん、その僕がその最初にそのプロダクトのブランドを作るっていうきっかけになったことがあるんですけれども、はい、うん、それはあの最初の花の農業をしてて、周りはまあみかん農家だなとか、
うん、
あとまあみかん農家の他に山椒っていうのも和歌山すごい産地ってご存知ですか。
いや僕ね知らなかった。
知らなかった。
そうな、
昔も7割弱ぐらい、うん、あの全国の7割弱ぐらい の、うん、あの山椒が和歌山で生産されてるんですよね。
うなぎとかにかけるから、
はいはい、
うん、だから、うん、そう愛知とかのもんだと思ってた。
なるほど、うん、静岡とかね、
あの辺り、うん、そうそうそう、静岡とか、う
ん、山椒もみかんの仲間よ。
そう、うん、よく
マジで、
はい、みかんかなんです。
あんなアジアの
ちっちゃいでみかんの実みたいなね。
知らんかった。
一回なんか山椒のお店連れてってもらった時に、うん、そこの開けるともうグレープフルーツみたいな匂いが、うんうん、すごい。
そうだから、そうですね、新鮮な柑橘系の香りしますね。
でなんであんな感じになるんですか。どうやってドライさせるんですか。
まあそのあ経緯ですか。どういうことですか。山椒の
山椒のなんか、
はい、
ああいう
そう
調味料にどうやってなるかってことね、う
ん、あそれを説明すると、調味料というかその香辛料になる山椒はあれ皮なんですよ、うん、
あー皮、
そう皮で、あの実は実で、あの佃煮とかになるものが5月に収穫して、それをきなりでずっともう乾燥するまで熟させて、種も割れて皮になったものを収穫したのが皮なんですけど、うん、まあ、当時そういうことも僕も全然知らずに、うん、何かしら探してはいっ、そのなんかみかんのジュース加工、もっとこれみかんジュースこうしたらなとかあったんですけど、まあ、自分でそのただの花農家が何ができるかって言ったら何もできないんですけど、うんうんうん、山椒面白いなってなって、うん、その山椒のプロダクトを作るのに、ただ僕料理もできない、そういうこともわからないんで、なんかあの東京の料理人さんに相談してプロダクトを作ってもらったっていうのが最初のそのプロダクトのブランドを作る経緯というかきっかけだったんですけど、はい、うん、その料理人さんたちのイベントで、うん、目木島っていう、あの
目木島、
目木島、初め
て聞いた。
目木よぎって高松からこう、うん、
瀬戸内海、
瀬戸内ですね、のすぐの30分、うんうん、40分ぐらいで行く、実際あの鬼ヶ島伝説とかある、う
ん、
そう島があって。
なるほど、島なんですね、
目木島、
うん、なんか女に木で、
目
木島と男に木、
地面は見たことある気がする、
うんうんうん、
そこでねイベント、
そこで、そうなんです、そのあの世話になった料理人さんたちのイベントがあったんですよね、うん、そこのなんか生産者さんたちとか結構そういうクリエイティブな料理人さんたちが集まって、うんうん、みたいな会で、そのブラの作ってもらったプロダクトをまあ紹介していただくみたいなことがあった時に、うん、ちょっと行ったらちょうど目の前にフェリーになんか彼とプラスエールの内田さん、
ね、ああそうです、あのグラフィティの、
うん、
ちょうどその時福岡に住んでて、そう、
あ、はいはい、内田さん、
内田さんの、
はい、
で内田さんとそれこそそのイベントが野村ゆりさんとかもいらっしゃるような、うん、ノマディックキッチンっていう、うん、まあ、いろんな場所でやるよみたいな、
うん、
そのイベントに、まあ、妻の方が参加していて、
ね、
で内田さんもそれに食べる方で、
なんかまあその会場を作るグラフィティを描いたりとか、そういういろいろいろんなクリエイターが参加してたんですよ、うん、で、まあ、僕もそんなすごい人いっぱいおるなっていうところで参加してたら、そばに寄って、
そう、
なんか、
そう、明らかになんかちょっと異質な人がいるな
って、いやいや、ゴロゴロもこっちも思ってたんですよ、うん、なんかすごそうな人、うん、
なるほど、
ね、なんかフェリーで、
うん、
でちょっとフェリーで一緒だって、うん、で同じように降りて、うん、あこの人絶対このイベント参加する人やな、
なんかね、そのまたいいですね、そうね、
思ったんですよ、
で、うん、俺から声かけて
たかな、
もしかして参加する人ですかって言ったら、なんか、うん、いやそうなんですよみたいな、こうすごい和歌山弁で喋り返されたんで
そうやった、
あれこれなんやろと思って、うん、和歌山ですかみたいな、うん、でそこでいろいろ話聞いてたら、うん、山椒使ってるとかそういう話になって、そうで自分は本当なんか雑務が多分出るから来てみたいな感じで、
ね、
行ったんで、
うん、
なんか何もこう外でご飯も食べずに外でいたんですけど、うん、なんかそれでこう出てきた時にいろいろ喋ってて、うん、そしたらなんかすげえことをやろうとしてるなっていう状態だったんですけど、うん、まだ2014年とかですよね、
14年、
うん、あのフロムファーム立ち上げる
ちょっと前、そうですね、で片田君あのスキーマーだった、
いやもう
独立してた。
そう、その福岡に行って事務所に勤めて、で辞めて外注。
何の事務所ですか？
あ、建築の、はい、
うん、
でそれでまあ独立したてみたいな状態で、うん、まあ別にそんなにプロジェクトもあるわけではないから、うん、まあなんかフラフラしてって、うん、
でもまあ話をその聞いたら、そのまあ僕も建築とかちょっと好きだったんですよ。でまあそのスキーマーっていう建築事務所だったりですとか、はい、うん、K3R っていうまあ福岡にある、うん、拠点にある建築事務所にこう所属した経緯もあって、自分でどうしよっかなみたいな感じのことも聞いて、うん、あ、やばい人いたって、ちょっと地元やし同じやし、うん、いいの見つけたわけじゃないけど
でもその時ぐらいになんか作ってほしいとは言われて、あ、じゃあぜひぜひっていうので、まあなんかこう、うん、まあ予算とかの話しながら、
もう予算の話までフェリーで行ったんですね、うん、
あ、帰りのフェリーまで、ね、
でももうその泊まりのイベントだったんですけど、うん、帰りのフェリーの時にはちょっとなんかしてほしいみたいなことを言ってました。
あ、もう深くなったんですね。
そういうね、なんていうんですか、もうリズムですよね。
そうですね、
そう、なんかもう感じで
インスピレーションですもんね、はい、あ、いいですね、
ね、2、3年に1回ぐらいはあったりしてるって感じで、そう、
そう、運命的な出会いですね。
まあ僕からしたら、あ、和歌山出身でこんな面白い人いたんだって、やっぱ嬉しい発見というか、ね、うん、
しかも片や福岡からこうフェリーで出会うみたいな、
ね、
逆で、いや、こんなハード作るのってそんなに難しいことじゃないじゃないですか、うんうん、まあ要望もあって、じゃあもっとこうの方が街にこう良くなるんじゃないですかとか、そこにフィットした話ってどんどんできるけど、うん、なんか無我夢中でこの街を良くしたいみたいな人ってなかなか出会わないから、すげえ変な人がいると思って。
そんな変なくなくないですか？変だった。
いや、でも、いや、面白い、いい意味の、なんかこんな人なかなかピュアにいないなと思って、なんか自分の名前を売るためにやることは人って結構多いと思うんですけど、なんか全然そんなつもりもなく、それこそ遠慮なんて大変だなって外では思っちゃうけど、やっぱなんかそれを自分から進んでやれるってすごいおもろいな、ね、うんうん、なんかそういうソフトに対して形を与える仕事だと思っているので、うん、ね、なんかそういう意味ではすごくこう、あ、こういう人がもっといん、うん、を見つけたいなみたいな、うん、感覚で、そう、フェリーで、お、すげえと思って、
ワクワクする出会いだったんですね。
面白かったですね。
うん、いや、嬉しいです。いや、ありがとうございます。
素敵。
やっぱ市議になってもらった方がいいかもな。
いやいや、
それはちょっと
市議説ね、浮上です ね、
応援行こうか。
応援行こうよ。
そうですか。ないけどね。
そうですかとか言うと、
いや、ならないです、ね、うん、
選挙権のない我々がね、無責任に言うのも。
いやいや、もうね、応援歌ぐらいね。
応援歌ね。応援歌作ります？歌？
歌じゃない。チャリンコで。
チャリンコでね。
応援歌、ね。
応援歌。
応援歌といえば何か曲書きますか？
さすが。
ビビッときたね。
さすが。
そろそろこう、片田さんの何かこう人生に残る曲とか。
あ、じゃあフェニックスの If I Ever Feel Better っていう曲をお願いしたいですね。
うん、どういう時に聞いた曲ですか？
これは結構ラジオっ子で、うん、なんか FM802 をすごい聞いてて、うん、あと朝はあの道場養蔵ですとか、
あ、ね、あ、
阪神勝ったら
みたいな、農家さんもみんな聞いてるやつ
ですよね。それをなんか朝なんか流れてるみたいな家だったんで、うん、そう、802で深夜に高2ぐらいにこの曲が流れてきて、ちょっと勉強しながら、うわ、すげえいいなと思って、うん、で受験の時に東京だったので HM 行って、うん、でその CD 買ってみたいな思い出の曲です。
じゃあ思い出サンプルの曲、はい、聞きましょう。いやー、かっこいい曲ですね。これを聞きながら受験勉強、はい、
受験勉強
ね、東京の大学、
そうですね、
東京の大学じゃないです、東京大学ですから。
わーお、
そうですね。この曲がやっぱりもうね、聞いたらはかどるってことです。
そうですよ皆さん。そういうこと、
受験生の皆さんは、
うん、
はい、
うわーお。
なんかこうこれをなんか受験の前日にこう東京の CD 屋さんに買いに行くみたいな 感じで。
そんな時間があるのに合格するって
すごい
よ、ね、余裕の実はそんなに
確かに
いやいや
しないでしょ。
いやいやいや前日までにやりきってますから。
いやいやいや、まあ、それはやってもってね、それら
の一夜漬けの勝負さ、私たちとはレベルが
なんか話が全くなんか噛み合ってこない
そのことに
したら多分あのタワレコがもうなくなってんじゃないかな、和歌山のビブレの、
あビブレね、そうかも、
そうありました
ね、そこで買ってたのに買えなくなっちゃって、ね、あもう東京で買うしかない。
わかりますね、渋谷行って、
いや、
どこの
上野の
上野のまあまあまあ本郷の方からすると上野が一番近いですね。
気持ちいい、
うん、深夜に爽快な、うんうん、リフレッシュできる曲ですって、うんうんうんうん、覚えとこ勉強がはかどる曲
息子にね
息子にじゃあ大学で建築を学ばれて、
うん、そうです、はい、
もともともう建築の道に行きたかったんですか。
高校ぐらいの時はなんか物を作りたいなしか考えてなくて、だから電気系とかこう志望校書くじゃないですか、うんうん、とか電気系のなんか入れたりとか、うん、その後都市いいなとか思い出したぐらいに、うん、宮井平安堂とかで、はいはいはい、その当時まだ機関のカーサ、今隔週でカーサブルータ
ス、はいはい、
あれの機関だったんですよまだ、うん、そのそれで丹下建造とかの都市計画のやつが、はい、見れて、でそれにはすごいでかい東京湾を埋め尽くすようなこう都市計画なんですけど、うん、今で言うとちょっとなんかちょっと SF っぽいなみたいな感じなんですけど、うん、なんかそれのすごい細部まで住居まで結構考えられてて、うん、なんか内部空間までこう想像できるような模型の写真とか載ってて、うん、あなるほど都市だけだとここまでいかないような気がして、うん、なんか建築やりたいなって思い出して、
なるほど、
それは多分2年3年生ぐらいですかね、高校。
それは高校は どちらの高校だったんですか。
近畿大学の附属の和歌山、はい、
家から近い、
めっちゃ近いです、ね、歩いて10分ぐらい、
うん、そうですか、建築 で、はい、で都市計画のなんだろう、そういうのをしたいなっていう、
結局今って、うん、まあ、さっき大谷さんの話もあったと思うんですけど、大きな開発なんてもうありえないような気がしていて、うん、まあもちろんありますけど、うんうん、どちらかというと、ね、はい、まあ、実際その部分をこうちょっとずつこう、うん、何が間違っているのかを仮説を立てて、なんかそれを解決していかなきゃいけない、その仮説って結構みんな立てれないので、うん、そういう部分を、うん、あこう、あこの言葉いいなと思ったのが、その私たちは素人でもありプロですみたいなことを言ってる建築家がいて、うん、でもう議事録を取るみたいな係なんですよっていう、まあ、議長みたいな、うん、で話し合いの議長になってくださいって言われた方が、うん、その分かりやすいみたいな、う
ん、なるほど、
これってどうしたらいいか分からない問題に対してこうアプローチしていくみたいなところに、実は建築家っていなきゃいけないんじゃないかっていう時代性になってると思うんですよね。だからそれをなんか建築学科で学んだみたいな感じですかね。だから都市計画なんかほとんど学んでないですね。
ちょっと成熟したマーケットって言ったら変なのかもしれないですけど、成熟した時代だし、都市がそうありつつあるし、多分ねその高齢化社会に向けてね、どういうふうに、ね、スライドさせていくかっていうかね、そういうことなんでしょうね。
だからこう大谷さんみたいな、なんかこう前に進むエネルギーのある人がなんかもうちょっといると、多分話打ち合わせとか、まあこうちゃんと議論になるだろうなってすごく思ってて、
そうですね、問題がしっかりなんていうんですかね、受け止められないと次に行かないですもんね。
あとはこう僕たちはこういう街にしたいんだっていう意思がないと、こっちから押し付けちゃうことになっちゃうと、まあどこの街もやっぱりなんとなくかっこいいとか、なんかそういう話だと勝てないので、街としても、
そうですね、
そこに住みたいなみたいな、和歌山がどういう街なのかって結構 もう自分が育ってるぐらいから瞑想してるような気もしてるのでいやでもブラックリチョウとかやっぱり映画館があった時とかからするともうだいぶあれって思ってるんで
今の片田さんの目から見て和歌山をまあこういうところにこういうのができたりとかあそこもうこうしたらっていうのはあります？
いやなんかそういうのは多分大谷さんがこう議員にならないと多分無理だと思うんですけどなんかいやなんかもうちょっと小規模にこう町ができないと多分難しいと思ってて、うんそうです
ね、分散してますもんねそれがね一番ね、
散してるし入り組んでるしねそのなんていうの、うん、地域ごとにさその、うん、なんていうの役割が全然分かれてないから、ねうん、繁華街の中に、ね、お家があったりとか、
うん、そっかそっか
そんな感じが貸さない問題も結構多分あると思うん
で、
そこです
だから分かんないです、ね、スムーズにいかないとこもあるでしょうね、う
ん、だからもし極端な話もし何かのね例えば災害とかで、うん、和歌山がまあもう仮に更地みたいになったとしても、うんうんうんなんかじゃあそこでその明らかなビジョンを持って、うん、じゃあこういう街にしましょうって言える人がいないような気がしてて、うん、結局また元の木阿弥で同じようにこう好き勝手にこう、うん、だからそのなんかルールブックというかグランドデザインみたいなのを仮にやるやらない別にして、うん、実施するしない別にしてなんか和歌山で一回そういうのを、ね、試しに作っておいてい
や全然 ね作りたいですよね
そんなことをねそのなんか模擬的にやってみても面白いんじゃないのかなと、うん、こういう街だったら和歌山の良さがこう生きて
そうですね、
うん、でもっと世界に向けてこんなこと発信していけるからっていう意識みんな共有したいですねみたいなことをなんか片田くんがやったらいいのになと思
ってでもそれこそすごい、まあ、東京福岡今神戸に住んでるんですけど、うんうん、こう結構あんまり定住してないというか、うんうん、からするとやっぱ交通網とかってすごく重要だし、うんうん和歌山に住むならやっぱり関空だなってすごく思っていてそことのつながりをちゃんと作れるような街がないといけないしもともとは南海道って言われてるエリアで高知とか徳島とか宮崎とか鹿児島と一体であった街というかこう地域だからなんかそういうところでちゃんとこうつながりを持つとか、なんかそういうなんか新しい、でもそれって国会議員ぐらいがねやってほしいなとは思いますけど、っていうなんかそういうでかい、
そうですね、
ねなんか
確かにね。でもなんとかしたいですね。っていう思いは結構みんな持ってますもんね。自分のできることをやってるんですけど、何かその力が一つになればね、大きなことができそうな気はするんですけどね。
そうですね。
なんかそういうなんか感覚というか意識をこうちょっとでも共有できるようなことがあったら、また街づくりも変わってくるなと思うし。なんかすみません、いつになく真面目なことを。
本当真面目な一面を、ね、なんか聞きますか。
はい、僕はじゃあキリンジ、僕の大好きなキリンジの
いいですね。
あの家路っていう曲があって、あの終着駅っていうのかな、うん、の光景を美しく歌った曲っていう、キリンジらしい珍しい曲なんですけど、はい、そんな曲です。
で、和歌山城ホールが来た。和歌山城の向かい側に復古 中学と昔の Y 大か、
はいはいはい、
が、うん、あのなくなって、
へえ、
そうそうそう、
あの辺って商工会議所とかあったとこ、
市役所とか、
ああ市役所、
そうですね、随分変わったけどね、大元は変わってない感じ ね。
でもね、水辺やん和歌山ってさ、うん、だから本当はその海が見えたりとか川沿いのところとかに、うん、例えば住宅地があったりとか、うん、まあね、そういうなんかまあ、ビジネス街というかそういうのがあったりとかして、うん、そういうの見ながら、うん、なんかいい気分でこう仕事するとかいうことができる街やのに、うん、全然そんなになってないし、うん、もったいないなって思う、うん、本当に、
ね、
うん、でマリーナシティはちょっとそういう感じにあるの雰囲気、なんかでもなんかこう、うん、
まあ、
別荘っぽいマンション、
うん、あ、マンションありますね、
リゾートマンション
が、ね、てて、うん、でまあ、ヨットハーバーが
ヨットハーバー、うん、結構、ね、泊まってるやん、
うん、結構県外の人で、うん、和歌山に家持ってる人ってあそこのマンション持ってる人多い
よね。そうですね、
で関空からあそこ行って、
うん、いやそれこそ関空から行くんだと和歌浦が最終バスが最終の終着地じゃないですか、
う
ん
うん、そうですね、
市駅意外と来なかったんですよずっと、
は
で、あ、 前は何回ばっかり使ってたけど、うん、こんなにこう変わるかっていうのはなんかやっぱり玄関口は結構変わっちゃってて、見え方が東口だし、うん、JR 和歌山駅も
そうですね、
なんかこう
バスで来ると東口裏側、まあ、裏側って言ったら
意外と観光客からしたらその
そう、ね、
全く玄関口が違うようになってすごく思って、うんうん、なんか意外ともう、まあ、電車で来る方はね、まあ市駅和歌山駅あるけど、ね、バスとかだともう玄関口がもう、うんね、でだったら和歌浦で降りてもうそのまま和歌浦観光しようかなみたいな気分になるので、
うそういう考えなかったけど、そう
だから意外と和歌浦の方に何かこう作った方がいいかもなとかっていうのはすごく思ったりとか、
和歌浦僕住んでるから言うもん、あ、ね、
ね、私も和歌浦住民、
すごい、あ、そうなんです、
すごい場所
だし、いやなんかいいなって改めてこう社会人になってから行って、あ、いい場所だなってすごい思いました。
うちの奥さんなんかも僕が和歌浦にマンション借りてたから嫁いできてくれたようなもんやから、
そうなんですね
まあまあほんまにそんなこと言わはるしね
まあ釣り好きだね、
釣り好きもあるし、やっぱりあの東京の人からしたら、うん、あの 海辺にマンションあるっていうのもすごい夢のような環境らしくて、
いやなんかフェリーとかもねもうちょっとあってもいいよなって、うん、今神戸住んでて、うん、意外と大分とか、
うん
ね、
うん、
宮崎とかにこう定期便があるから、うん、なんか実際福岡から引っ越しの時もフェリーでなんか大事なものを車に積んでフェリーで行って、ちょうど6時ぐらいに、新門司港出て、うん、朝6時ぐらいに、うん、あの明石海峡大橋の腹を見ながら、うん、こう7時ぐらいに着くみたい な、うんうん、なんかそういう玄関口の風景っていうのがすごい、うん、あ、いいなって、そういう風景をやっぱり和歌山も作っていかないと、ね、なんか魅力にならないと思うんですよね、なんかそれが安いあれがいいとか、ね、じゃあちょっとみたいな、
そ、ね、その情景がね、
気持ちいいな、やっぱ住みたいなみたいな気分に、ね、
だから韓国からこう和歌山に入ってきた時に、ね、ああ和歌山って素敵だなっていう体験をみんなできたら、うんうん、
最初に見る光景とかね大事ですよね、
それだけも街の値打ちが随分上がるよね、
うん、きっと、そしたらきっとこう中国人のなんかね豪華客船とかが寄ってくれるみたいな、多分そういう玄関口が今ないなってすごく思っちゃう。
関空の話からしなきゃいけないね。
もうしょぼいとか。
動線もめちゃくちゃなんか。めちゃくちゃ歩くようになったとかさ。
今度さ、ちょっと今日はあれやけど、一回ちょっとその関空のあれについてちょっとじっくり語り合う会
議。新ターミナルについて。
もうちょっと余計不便になったやんみたいな。
そうですね。
本当もう連続屋の建築がさ、
台無しだよね。
ね、えでも確かにその交通のルートから街づくりが始まってて、ね、ね、魅力を伝える、
それなんかすごい僕は目から鱗というか、
ね、本当そう、ね、
確かに
そう、
さすがと思った、うんうん、だ
って
本当そうだよね、
設計そうだね、
迎える友人とか大体お迎えに行ったりとか、最高のおもてなしを自分がやっちゃってたけど、うん、知らない観光客の方は全部自分で調べてくるんですもんね、和歌山駅、え、ここ何があるのって思いますよね、バス降りた瞬間。いや本当そう。